詩編の91編。私が奇数節をお読みしますので、皆さんは声を合わせて偶数節をお読みください。詩編の91編。一節からお読みします。意図高き方の隠れ場に住む者は、全能者の陰に宿る。
私は主に
申
し上げ
よう。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。
主はご自分の羽で、あなたを覆われる。あなたはその体の下に身を避ける。主の真実は、大声であり、飛び出である。
あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。
また、暗闇に歩き回る敵も、昼に放つ。
千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。
あなたはただそれを目にし、終わりのないのに首を見るだけである。
それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方を、あなたの住まいとしたからである。
災いはあなたに降りかからず、命もあなたの天幕に近づかない。
まことに主は、あなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。
彼らはその手であなたを支え、あなたの足から石に打ち当たることのないようにする。
あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。意図高き方。私たちの神、全能者。で、この方を私たちの住まいとするという話ですね。住まいというのは、基本的に四六時中そこにいます。で、どんなに素晴らしいホテルでも、なんかスイートルームみたいな。憧れはしますが、そこは私たちの住まいではないはずです。私たちの住まいは常にいるところなんですよ。で、もし私が、この意図高き方を自分の住まいとするのであれば、私たちを悩ませるものというのは、からは遠ざかるというか、守られるって。それはなぜかと書いてありますか。二節には、神が私の酒どころで、私の砦だからだって、そう書いてあります。だから神ご自身が守ってくださるんですよ、私たちを。四節には、主の真実は大盾であり、砦であるって。主は真実で正しい方なので、私たちがもし罪を言い表すのであれば、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるって。それが主の真実ですよ。それが私たちの大盾となるって。神が与えてくださる武具の中に盾がありますね。何の盾ですか？信仰の大盾ですよ。だから神の真実を信じるんですよ。私が不真実でも、神の真実は変わらないって。私がどんなに罪を犯しても、どんな罪を犯しても、何度その同じ罪を犯したとしても、神の真実は変わらない。つまり、私たちが本当にその罪を認め、悔い改めて神の前に言い表すのであれば、神はこの真実さを持って私たちの罪を許し、すべての悪から私を清めてくださるという、それを信じて、それが大盾になるんですよ。悪魔が来てそれを責めるんですよ。お前はこんな間違いもした。こんな罪も犯した。何度この罪を犯したら気が済むんだ。ほら、あなたは向いてないんだ。キリストのことなんかあなたは信じてもいないんだ。キリストの愛すらも分かってないんだ。分かってるようにしよってからに。そうやって責めるんです。その時に私たちが隠れられるのは、私のその正しさではないですよ。私の今まで何をしてきたかっていうことでもないし、どれだけその知識として神を知ってるかでもないですよ。どれだけその神の真理を、真実を、またその御言葉を学びながら、その読んでいながら、分かち合いながらいる、その御言葉に自分が立てるかどうかですよ。 いや、神が真実で正しい方なのでって。もし私が罪を言い争うならば、神は私の罪を許し、そこから清めてくださるんだ。そのためにイエス・キリストを私に与えてくださったんだって。そのためにイエス・キリストは十字架にかかってくださったんだ。その信仰を持って、その大盾の後ろにいるんです。神ご自身が大盾になってくださるんです。私の何かが、その私を守るんじゃないんですよ。神が守るんですよ。神の真実が。そして神ご自身がその私の周りを取り囲むその敵から、その火矢から守ってくださるというか、その火矢を消してくださるんですよ、神が。で、どうやったら、この神の糸高き方の中に、このお住まいに、見住まいにとか、糸高き方を住まいとし続けることができるんでしょうか。どのようにしたら、この糸高き方の隠れ場に住み、糸高き方のこの翼のもとに身を避け続けることができるんでしょうか。15節にはこう書いてあります。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えるって。そして14節には、同じようにその彼が私を愛してるからだって。私は彼を助け出そうって。彼が私の名を知ってるからだって。私たちにイエス・キリストの御名が与えられてるんですよ。そのイエス・キリストの御名によって、その神に助けを求めるんですよ。神が私のことを愛しているというこの真実を盾にして、こんな私ですけども、神はイエス・キリストを与えるほどに私を愛してくださるんだという。だから私も神を愛するんだって。この方に信頼するんだって。その愛を持って、その戦いに出かけるというか、神の御翼の陰にいるんですよ。そして、彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えようって。ローマの10章。13節。主の皆を呼び求める者は皆救われるって。もし私がその神のその救いを得たいのであれば、それはイエス・キリストの皆を呼び求める必要がありますよ。自分で頑張る前に、自分でその、解決策を探る前に、それを考える前に、私の救いとなり、私の砦となり、私の盾となってくださる。イエス・キリストの皆を呼び求める必要があります。悪魔が来て私のその罪を、その刺激するというか、その罪を示して、どうしよう、お前なんかっていう時に。で、また自分のその肉が刺激されて、もうその罪を犯すその一歩前まで来てる時に、なんか許せないとかっていうようなその状況や人を前にした時に、主の皆を呼び求める必要があります。もし主の皆を私たちが呼び求めるのであれば、神はその救いを与えてくださるんですよ。それだけじゃなくて、誉れを与えるんですよ。私を通して、皆さんを通して、私たちを通して、神の栄光が現れるんですよ。祈ったら勝ちですよ。主の皆を呼び求めたら勝ちですよ。だってその勝利はイエス・キリストがもうすでに取られてるから。そして神が与えてくださる救いを喜び、神が与えてくださるその栄光と、その誉れを、感謝して、神に栄光を返しするんです。これはすべてあなたのおかげです。糸高き方を自分の住まいとするのであれば。こういうことって日常生活の中でたくさん経験できるはずなんですよ。溢れてるから、日常生活の中に。神を呼び求めないと助けられないというか、私たちの歩みが、イエス・キリストがを通して与えてくださるその神の勝利を味わう毎日となりますように。私たちが、その糸高き方を、住まいとして、そこにずっと留まっていることができますよ。たまに来ましたみたいな。スイートルーム的な。ところじゃなくて、自分の家ですよ。神が。そこに助けを求める。それが当たり前、それが毎日の生活となります。